というふうな感じで、まあ、ちょっとここ今回はね非常にこう特集が大きなテーマなので捉えにくいところもあると思うんですけども、まあじゃあその話の続きで佐藤君どうでしょうかね。ここから何を言えばいいのかっていうのはさ、これ結構難しいけどさ。
そうですね。どう。
まあこの辺の前半の作品っていうことでさっきの話だよね、ある程度限定してもいいと思うんだけども、最初にこう何かこう南アフリカの作品が載っていて、それからアメリカとかさ中南米のねチリとかいろんな作品がこう載ってるんですけど、こういうのを見たらどうでしょうかね、この辺りの作品ね。通常だとさ、例えばそのローコストのね、その要するにその、まあ、貧困な人たちのためのローコストの集合住宅とか住宅を、例えば NPO とかその OECD とかそういった人たちが組織がその介在して関わって作るっていうな例って結構多いと思うんですね、だからそのなんだろうな、非常にこう特権的なクライアントがいて、そのクライアントのために建築を作るっていうよりも、むしろその公共的な社会的な建築をそこで何かこう多くの人たちのために作るっていう風な、まあ、事例が結構あるんじゃないかなと思うんですよね、特にこの社会との関わりっていうところではそうじゃないですか、だからこれまで の, その建築ラジオの中でも例えばその第三諸国におけるそのローコストハウスみたいなこともちょっと取り上げたりしましたけどね、こういった建築のあり方っていうのはさ、それどうだろうね。そういういきなり言われても困るから
なんかその当たり前のことかもしれないんですけど、こういう第三諸国の国はなんかとりあえずその今ある現状の状況下でいかにどう生き延びるかとか生きやすく暮らすかとかいう風な建築を建ててるなという印象があるのに対して、まあ後半に出てくるそのヨーロッパとかそういう国々はなんかこれから来るその環境問題だったりとかに対してのなんか備えるためのハイテクな建築とか、なんか今のことを言ってるんじゃなくてこれから先起こりうることのための建築っていうような感じもしたりして。
なるほど。あのね、僕はね、例えば今佐藤君が言ったことにつなげて言うとね、例えばこういうそのアフリカとかチリとかね、これ、まあ、例えば今これ開いてるページにその作品が載ってるんですけど、周りに何もないわけですね。例えば砂漠みたいなところに建築作るとかね、要するに東京に建築を作るっていうのとはわけが違って、非常にこう厳しい環境条件、ものすごく暑かったりとか雨が降らなかったりとかね、要するに昔の集落っていうのはさ、そういう自然環境条件っていうものをすごく読み込んで建築を作っていたわけじゃないですか、まあ、逆に言うとそれが非常にこう要素として大きかったんだけども、今の建築っていうのは、つまりこのグローバリゼーションの時代における建築っていうのは、そういうアフリカとか南米ですら、むしろそうであるがゆえに、もっとそのテクノロジカルに作らないといけないっていう側面があるんだろうなと思いましたよ。例えば今サステナビリティっていう言葉が出たけどね、技術っていうものを意識して作らないといけないっていうか、要するに素朴に作ることがもう許されない時代であると同時に、逆にそのテクノロジーを駆使することがそういった地域において意味を持つっていうかね、だからそのあるその現自然的な、あるいはその非常にこう自然っていうものの環境条件が極めてハードで複雑で、それをこう考えないといけないからこそ、逆に極めてその高度にテクノロジカルな、高度に技術的な建築をその考えて作らないといけないんだなっていうのを思いました。まあ、この中にだからマスダールシティ その例が出ててね、マスダールシティというのは非常にこうハイテク都市、アブダビに新しく作られるハイテク都市で、ポスターとかもいろいろ関わってるんだけども、それも紹介されてますけども、そのまあ中東のね暑い地域において、だからこそ非常に高度にその技術を駆使した建築を作らないといけないというかね、だからもはや建築を非常にこう素朴に作るだけの時代っていうのは終わったとも言えるかもしれないし、あの今後の建築を目指すべき道としてね、そういう何かこう複眼的な思考っていうか、全体のことをその考えた非常に高度な建築の作り方っていうのはますますその求められてくるのかなっていうふうに思ったね。じゃあ福原君どうですか、この辺の建築。
はい、まあ、前半がまあ結構そういう地域的なことを、後半がまあそういうハイテクなものっていう、まあ、それはもちろん格差みたいなのもまあ、あると思うんですけど、やっぱりなんかそういうのをなんか、考えた上で、やっぱそういう、やっぱどうしてもこう、経済的な力というか、まあ、そういうのがあまり高くないところでは、やっぱりやっぱこう、これなんか、ファブリツィオ・カローラのこの文化センターみたいなやつだと、なんかハイテクなデザインプロセスみたいなのを、なんかローテクな、建設技術で実現するための研究が行われたって書いてあるんですけど、やっぱりそういったなんかまあ、すり合わせじゃないですけど、なんかやっぱそういう何ですかね、こう折衷案じゃないですけど、こういったなんかハイブリッドな動きが結構今後は着目されるような気がしています。
そうだね。僕はだからさ、自分のね、あの建築のテーマとしてね、一つはその新自然的な建築っていうことを前からは一つ考えてるんですよね。つまり自然と建築との関係、要するにさ、昔の伝統的な建築の作り方でさ、例えば風が抜けるとかね、でその深い日差しがあって軒があって、でそれ風、あの光を遮るとかね、もちろんそういった操作ってすごく重要で、まあ、今後もそれはあの決してそのないがしろにできないことなんだけども、一方でそのあるテクノロジー技術っていうものを組み込んだ上での自然と建築、自然と人口との関係っていうものを捉え直す建築の作り方っていうのは、やっぱり相変わらず要請されるんだなって思いますよ。僕はさ、この間さ、あの琉球大学のね、あの先生で建築家 の、 その入江徹さんにね、まあ、いろいろ案内してもらって、あの沖縄の建築を、まあ、いろいろ見てもらったんですけども、沖縄の建築ってさ、面白いのはさ、君ら沖縄の建築ってどう思う？まず沖縄の建築のさ、あの一般的な感想どう思う？
なんか結構なんか装飾みたいなのが強かったりとか、うん、まあなんか結構強い色を使っているみたいな印象ですかね。
佐藤君どうですか、沖縄の建築？
僕ちょっと行ったことないんで、うん、まあ、テレビとかそういう写真とかで見る印象だと、うん、まあ、石とか、うん、石河原とかがなんかすごく印象があって、その地域での、まあ、沖縄という地域での、まあ、素材を使った民家が多いなとか、そういう印象があります。
まあね、素朴な感想としてそういう感じだと思うんだよ。でさ、普通に考えるとだよ、沖縄ってすごくあったかいとこじゃん、ね、でその日差しも強いし、あの開放的に作って風通しがいいように作るっていうのは大体思うと思うんですよ。僕だってそう思ってる、で実際そういう側面もあるんだけど、ところが違うんだよね。そのまあ、沖縄 の、 ね、その建築の人たちにもいろいろ話を聞いたりしたんだけども、沖縄ってその米軍基地があって、本当は環境的にはすごく開放的に作りたい、ね、環境的に開放的に作りたいにもかかわらず、極めてその密室性の高い高密度な形に作らざるを得ないんで、ね、基地があって、その例えばその飛行機の、ね、爆撃音がこう爆音が聞こえるとかそういうこともあるし、だから環境的には非常に開放的な建築が要請されているのに、社会的には非常に閉じた形に作らざるを得ないっていうね、すごく矛盾した要求を求められてるんだ、建築家。だから建築って実は複雑で、本当はさ、その常夏のさ、まあ、非常にこうあったかいね、温暖な場所だから、そうじゃないのに違った作り方が要請されるっていうことだってあるっていうかね。おそらくグローバリゼーションの時代の建築っていうのは、そういった要素が大なり小なりきっとあるんだと思うよ、だからまあそういうふうなことがさ、あのいろんな次元で建築においては求められてくるし、あの大きな目で見るとね、日本の建築だって決してその無関係ではないっていうね、っていうような気がしますね、まあ、これはさ、本当にテーマとしてはすごく壮大なテーマだからさ、なかなか一言でね、その結論が出るようなことでもないんですけども、まあ、この、まあ、今回のテーマに即してさ、それを考えるきっかけになればいいかなと思うしね。あのサスキア作戦は実はあのエニーカンファレンスっていうね、昔磯崎新さんと浅田彰さんがやっていたその建築の哲学との対話っていう風なシンポジウムがあって、あのその中でも結構論考を書いてます。昔のテンプラスワンとかにも結構載ってたと思うんですけども、あのエニータイムとかエニバディとか、そのエニーシリーズっていうの中で、あのグローバル化に関するその論考を載せているので、まあ、そういったところもその一つの勉強の機会になるかなというふうに思いますね。 まあ、君はだからさ、うん、ちょっとこのグローバル化の時代にさ、あの世界に飛び立ってさ世界に飛び立ってなんかこういろいろ感想するっていうのもあるかもしれないよ。どう？まあね、どうなんだろうな。やっぱりその日本の設計する人たちもさ、まあ、海外に行く人たちも増えてきたけど、どうだろうね。うん、実際君はそういうふうな機会もあるかもしれないけどさ。まあとはいえみんなさ、実はこれもう本当にね、またここでちょっと話も脱線するんですが、あのみんなさ、建築と社会との関わりが重要だとかさ、世界に出ないといけないとかさ、グローバル化の時代だからね、そのインターナショナルにね動かないといけないと思ってるじゃんか。でも一方でそうじゃないと思ってるっていうところもあると思うんだよね。それあると思うんだ。きっと僕はそれあると思うよ、うん、だからさ、あのいろいろ世界を見てみたら実は日本が一番いいってことが分かったっていう人結構いるんだもん。まあ食べるものに関してはやっぱり日本がそこ圧倒的に美味しいんだよね。そういうのもあるし、まあ、なんとも言えない、まあ、でもやっぱりそうじゃないっていう人もいるかもしれない。その海外でのいろんなその活動とかその交流とかね、そういったものがその自分の視野を広げたって人だってもちろんたくさんいるし、うん、まあそういうことも含めてちょっとじゃあ最後にね、まあ、そろそろまとめに入りたいと思いますが、二人の方からじゃあ一言ずつねちょっと言葉をもらって終わりにしたいと思うけどさ、じゃあ佐藤君どうですか、まあ、自分のその初心表明じゃないけどさ、自分これからどういうことしていきたいかっていうことも含めてね、
あ自分
なんか言ってみたら、
自分
これからさね、
うん、
こういう仕事をしていきたいっていうこともあるし、あるかもしれないしね、
そうですね、願望というか希望だと、まあ日本の、まあ、事務所とかでアトリエとかで、まあ、いろんな設計に携わりたいなという思いは、まあ、前からあったんですけど、まあ、今回こういう A&U とかの本とかでも読んできっかけになった部分もあるんですけど、そういうもっと海外とかに目を向けて、まあ、海外での仕事とかも今後まあ注目というかされると思うんですけど、そういう日本国内じゃなくて海外のこともやっていきたいなって部分はちょっと思い始めたっていうのはあります。で、そう、結構その学部生の時から、まあ、いろんな国とか、まあ短い時間ですけど、まあ、何回か旅行する機会があって、やっぱすごいその旅行に行ってから日本に帰ってくるとすごい日本っていいなっていう風に感じる部分が多くあって、まあ、そういうもちろん海外のいい部分も逆にあるんですけど、そういうギャップをなんかもう見つけて、いい部分はいい部分で設計に生かしたりとかできたらいいなという風に思います、
なるほど、まあ、佐藤も結構海外いろいろ行ってるよね。台湾も一緒に行ったしさ、
はい、
この間なんかフィンランドも行ってたしね。
そうですね、
結構行ってる。それ以外もどっか行ったとこあるの、
はい、あとスペイン、フランス、イタリア、スイスとか。
すごいね、いろいろ行ってるじゃん。
オーストラリアとか。
オーストラリアも行ったの。
バリとか、
すごいな。
中国とか
君は遊び人だね。だいたいさ、それ台湾に行った時もさ、北見と佐藤が一緒にさ、それでなんかさ、北見と佐藤がさ、なんか五十嵐さんとかと一緒にさ、ね、マッサージに行ってさ、それ五十嵐さんに怒られたんだよ。学生だったら建築の本買って勉強しろみたいなさ。
めっちゃ怒られましたね。
まあそれもいい思い出ですが、僕はね、あの時に会ったね、シャーさんとね、また今度会いに行くんだけど、僕でも 今の佐藤の話聞いてね、ちょっと思い出したんだけど、実は僕昨日ね、事務所でね、あの簡単なパーティーやったんだよ。であの日本女子大学のオープンデスクで来てるね、あの稲垣さんと小野寺さんっていう子が来てて、それからあの東京仕事百科っていうのをやってる若手実業家の中村健太さんと、あと福岡君っていうね、福岡さんっていうあの明治大学で研究員やってるね、あの人がいて、まあ、それから僕の事務所のスタッフとか、あとその小学部のね、文系の小学部の人たちも結構来てて、学生がね、いろいろ話聞いてさ、そこでさ、自分がね何をやりたいか、将来こういうことを自分が一番やりたいっていうね、細かい条件は置いといてさ、 こういうことを自分ができたら本当に幸せだなとか、究極的に自分がやりたいことは何かっていうことをさ、あのみんなで話をしてみたんだけど、意外とみんなね、そんな大したことが出てこないんだよね。意外とこれもう何の条件もない状態で何やってもいいっていう風になったとしても、意外とそんなことは出てこないっていうか、ということはね、逆に言うと今みんなそれなりに、まあ満たされているのかなっていうような気がしたな。少なくとも日本にいる以上はみんないろいろそれぞれ個別にはさ、悩み事もあったりとかさ、それ考えていることもあるけど、意外と今置かれている状況がさ、みんな居心地がいいのかなっていうかさ、そんな気もしたよ。だって正直言うと僕なんかから見たらだよ、僕なんかから見たら本当に今のさ研究室のみんなってさ、結構居心地良さそうだよ、学校にいることがそんな風に僕は見えるけどねどうですか福原、そんなことないですか？
いや、まあ全然入れる感じなんですよ
まあいいや、そしたら今度福原君、なんか最後に一言、
はい、
なんか言ってみてくださいよ。
そうですね、まあなんかこう先生がこう日本がいいとか、やっぱ海外がいいみたいな、そういう話、まあ日本は居心地が多分いいんでしょうけど、やっぱりずっと日本にまあいて、まあそれが当たり前の状況になっているですね、やっぱり自分としては。やっぱりまあ海外もちょっと行ったことあるんですけど、やっぱそんなに行ってるわけでもないので、まあなんかあえてだからもう日本をまあ見つめ直すためにあえて海外に出るみたいな選択肢もやっぱりあって、まあ自分がまあいかに恵まれてたかをやっぱり再認識するっていうこともやっぱりあり得るのかなっていうふうに思って、やっぱそこに着目すれば、やっぱりあの、まあ、建築、まあ、将来的にもやっぱり設計やっていきたいんで、なんかそういうものを、そういうところになんか着目できるようなその建築家になりたいのかなっていうふうにも思ってるんで、まあなんか、まあ、日本じゃないとダメってわけではないと思います、なんか今後の就職先みたいなのは。まあなんか状況に応じてはまあ海外でもいいのかなというか、そういうまあなんかフラットに考えてます、
なるほど、
はい、
僕はね、君らがこれから仕事していくっていうことはね、まあ、オフだって自分がね、あの設計やってるからある分でもちろん同じなんですけど、これから君らがなんかこう仕事をしたりとか建築に関わっていく過程で、やっぱりね、その海外の問題っていうのは絶対どっかで突き当たると思うよ、突き当たると思う、大なり小なり。実際に自分が例えばそのヨーロッパに行って仕事をするっていうことにならなかったとしても、あの何らかの形で海外との関連っていうのは絶対出てくると思う。それを自分が例えば選択しないするかしないか別としてね、もちろんやっぱり自分はずっともう日本でやりたいって人だっているだろうし、いていいと思うんだ、まあ、実際その例えば企業なんかでも中国に進出したけどやっぱりうまくいかずに撤退して日本に戻ったっていう場合もあるからね、実際あります、建築関係でも。であの逆にだからそれによってその日本の良さが分かったっていうようなことだって、まあ、あるかもしれないし、だけどもその、まあ、国外か国外か、あるいはもうちょっと言うとその、まあ、言い方を変えるとドメスティックにやるのかグローバルにインターナショナルにやるのかっていうふうなことっていうのは、その大なり小なりどっかでやっぱりその問題っていうのはその直面するだろうなっていうふうに思うね、まあ、日本はさ、そのいろんな意味でその少子高齢化とかその需要がね頭打ちっていうところも部分的にはあるだろうし、あの、まあ、その問題に対して何らか その自分の答えなりね、あるいは考えなりをその用意しておくとか、まあ、それを何かこう考え続けておくっていうことはあの無駄ではないだろうなっていうふうに思うね、ということでね、じゃあまああのこれは本当にこれから長い期間にわたっていろいろと課題になってくることだなっていうふうには思うけど、まあ、それぞれでね、ちょっと考えていってほしいなと思いますね。じゃあ今回の収録は一旦これで終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。